昨日は、青年教師の研修会が本部で開かれておりまして、東中国教区、西中国教区共催で、行っておるんですが、その研修会に、雲木教会の正則先生が、出席されて、昨日こちらに、お参りに来られました。知っている方も多いと思うんですが、ゆきこ先生のお兄さんの息子さんで、島根県のね、その雲木教会のお嬢さんと結婚して、そちらで今これをさせていただいていますね。で、いろいろお話を聞いておりましたが、やっぱり寒いということですね。高知はこの国より南国で暖かいですよね。時々お参りさせていただいても、こっちで着込んでいって高知に着いたらもう一枚大抵脱がなきゃいけないぐらいですね。それぐらい気温差があるぐらい暖かいところなんですが、お米もね、2回できるというそういう恵まれたところです。島根の方は反対にですね、雪が降ったりするそうです。私も結婚式の時に初めてその島根県のね、雲木教会という教会にね、お引き寄せいただいたんですが、その教会の方々がいろいろ話をされているのを聞いてみるとですね、やっぱり冬は雪が積もってとても寒いそうですね。とにかく向こうに行かせていただいてもうすぐ3年ということですがね、石の上にも3年というふうに言いますけど、大変なご修行だなと思わせてもらったんですね。私はそういう北国の寒さというのを経験したことがない。岡山県の県北の教会に行った時に、すごく冷え込む、この佐々木さんの帯広さんのね、故郷である下通の教会の御用で行った時に、それは12月の初めでしたけど、ものすごい冷えるですね。その代わり白菜が、立派な白菜が取れるところですけど、ご修行だなと思わせてもらいましたね。教会のそのお嬢さんと結婚してね、いわゆる婿養子という立場で入られたわけでありますが、そのこともね、いろいろと周りに気遣いもあるでしょうしね、そのこととその寒さという、用心棒しとんだなというふうに思いますね。今朝、早朝参拝させていただきましたら、元の金光学園の野球部の監督の小林昭一先生ですね、最大寺教会長にもなっておりますが、その研修会に、青年教師の研修会に参加されて、おられました。朝私がお水筋のところに行ったらもう立っておられます。身長が180何センチあるかな、新井先生より大きいと思います。もうすぐに分かりますね、姿が。前々から先生のことをよく知ってますからね。それでおはようございますと声をかけて、で私はお下がりのね、落とし間のみかんを2つ持っていって、誰かにあげようと思いましてね、それで先生に早速あげて、落とし間のみかんでおいしいんですよと言ったら喜んでくださった。それで金光様がお出ましになるまで7、8分ありましたかね。その間いろいろ話をしたんですが、今日はその課題発表というご用をいただいているらしいんですね。で、先生と話してたらですね、先生はさすがに野球をやっておられますから、高校生の時に2度甲子園に行ってるんですよね。ものすごい活躍をされて、もうそれも主力のバッターでですね、大活躍をされたことなんですね。でその小林先生が言われるのにね、 やっぱり教師もね頑張らないかんと思いますんですね。それはイチロー選手がですね今40歳超えてなど なおアメリカで頑張ってるじゃないですかね。そういう姿を見るとねやっぱり私たち教師もこれから頑張らないかなというふうにおっしゃっております。でその小林先生のお父さんはですね、元学院長のごらされた方でちょうど娘たちが学院生の時にお世話になったとても立派な先生なんですね。で庄司先生が言われておりました。父もね朝金光様のお出ましを西大寺教会から、ね、毎朝起きて礼拝していただいてたと、ね、西大寺からここに公務に参ってくるということは時間がとてもかかりますからなかなかできないんですけどね、ちゃんとその時間に起きて、西を向いてね私たちがさせていただいていると同じようにお子様のお出ましをいただいていたと、ね、そういう修行をずっとされていたと、ね、で教祖様が生きている間は修行中であるとこうおっしゃっておりますがね、これ皆さんも一緒だと思うんですね。教会の先生に限らずその取り組むべきことがあるんですね。またその逃げられないようなことが、正則君の場合だったらもう高知から、ね、島根の方に行ったわけですから、まあ、分かってたと思うんですよね。あったかいところから寒いところに行くには、でもそこに住んでみたらまた全然違うと思うんですよね。逃げて帰るわけにいかないですよね。寒いなあ言うて帰るわけにいかんですからね。そこに身を置くこと自体がすごい修行だと、ね、まあ三又さんが大分からこの岡山に来られ、まあ、南国からこの岡山に来られたので多少寒いかも分かりませんけど、まあ、大分と、ね、岡山だったらそんなに楽さはないと思うんですよね。まあ私は知らないんですけど、まあ、大分はね別府はじめ温泉があって暖かいところだと思うんですけどね。高知から島根いうのはもうこれ全然違いますからね、大変なご修行だなというふうに思わせてもらいましたね。でこれはやはり一人一人みんな違うんですよね。で先ほどの小林庄司先生は若い時からずっと野球をされて、そしてプリンスホテルというね、その社会人野球でもね名門ですよね、うん、そこに入って活躍された、まあ、そういうことがですねそのやはりご修行になってるんですよね。今教師になられてね、やはり今度は教師としての御用にこう取り組もうとされた。私はそういうところがあるんだなと思うんですね。人生というのは無駄事がない、皆さんもそうですよ一人一人。まあ、今目の前いる美香ちゃんがね、食品製造会社で頑張ってますよね。いろんなことをやってジュースを作ったり、この間の大祭の時のあられ美味しかったでしょ皆さん。あれ美香ちゃんが自分で揚げたんですよね。ああいう風なものをね作るんでも簡単じゃないと思うんですよね。そういうことをこの若い時にやはり自分がさせていただけるということはね、後々のために必ずなると私は思いますね。年配の方は年配の方でまたご修行あります。だんだん体が元ラインになってくるのにね、いろいろしなきゃいけないことが、それから今度は若い人のお世話にならなきゃいけませんね。これがまた大切なんですね。その手本だったと私は思うんです。将来はねとにかくありがとう、お世話になることについてね、一つ一つありがとうとお礼を言うと。年寄りでも中にね嫌われる年寄りおりますね。もうブツブツ愚痴を言うたり文句を言うたり人の悪口言ったり、こいつはもう嫌われますね、まあ、皆さんはそうならないと思うんですが、どうぞありがとうじいさんありがとうばあさんになってください、ね、はい今日もようまいでございます。